時刻はたった今5時41分になったところでございます。タッシー田代と
森律子と
上近麻里でお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。
周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。
なんで何事もなかったかのように切り込んでこれるんだよすげえな、Q も何も出してないのにすげえな、
切り込んでこいって言ったから
さすがだな、やっぱりな。ほっとくと俺とマリちゃんがうるさいからね、
うん、言うの忘れちゃうからね。
そうそう、言うの忘れちゃうからね
言うの忘れちゃうって
今日は、子供の日スペシャルということでね、はい、子供が来ました、
はい
子供が降臨しました。
よしよしよし、
皆さんご存知ね、とわがみ様こと、はい、上近麻里さんが、
はい、
ご来訪ということで、
最近いつ来てもいいって言われたんで、
ね、最近ちょく遊びに来てます。
ちょくちょく
許可証もらってるんで、いつ来てもいいよ。
めっちゃ自由です。
パスカードをね、
めっちゃ自由です
超自由、めっちゃフリー、アイムフリー。
この人だけこの人だけですよ、その称号が与えられてるのは、
ね、すごいよね、超ビップタイプ、ね、
出入り自由というね。
アイムフリーって言った
から今アイムフリーですよ、ね、仕事ねえみたいな
やばい
そっち
やばい、ね、
そもそもアルバム2枚出してこんなに暇な人は見たことない一番忙しい時期
プロモーションっていう手でね、
あ、これプロモーションだ、
暇ってあんま暇ってみんなに言われると、
プロモーションとして来ましたって言えばいいのに、プロモーションっていう手で来たって言うから、じゃあ実際違うんじゃねえかじゃあみたいな、
本当に暇だった家で一人でぼーっとしたくないなと思って。
そうだよね、うん、家でトワキン聞いてんだったら出た方がいいよな。
だったらもう仕事しようと思って、プロモーションみたいな発信とか遊びに行こうじゃあいるしみたいな
そうだね、ゴールデンウィーク、じゃあそういうゆとりのあるゴールデンウィークな感じですか。
いやー、でもなんかお芝居見に行ったり、昨日とかも、
う
ん、
おー、そうなので
、明日私のライブ見に行くし、
そう、明日私のライブ
結構インプットな感じですね外出して、こう出てって、色々見て、インプットしてみたいな、うんうんうん、その分今日は吐き出す、
あ、今日は吐き出す、今日は吐き出す吐いてってください。
いや、今日もいい、
はい、りっちゃんはもう稽古尽くしか、
もう稽古ずっと稽古、
もう来週本番だもんな。
そうなんですよ、今日だけ稽古休みなんですよ、ゴールデンウィーク、
はいはいはい、
なんで私ラジオあるから、ね、みんな多分休んでるんですけど、
そう
休みなしだ
そう、だから結局このゴールデンウィークはもうずっと稽古かラジオかみたいな、
うわすげえな、
感じ、
それ大変だ、
でもまあ楽しいですよ、
うん、まあね、
うんうん、出来上がってる、
ね、俺は明日ライブ、まあ後ほどあのおのおのの、うんうん、あのー
ね、
インフォメーションは後ほどお送りしますけど、
うん、
おのおのはいいとして、私は明日ライブなんだけども、
ね、
ゴールデンウィークはでもね、家の片付けやってる、
あ、家
もうねやばいよ、もうゴミ袋でっかいの7箱できちゃって、
すごい、
子供部屋も占領しちゃってます、
朝
ゴミの日だから、それまで我慢してくれって言って。
7、8個はすごいね。
押し入れ2段あるうちの1段は俺が占領しちゃってたから、俺のもので。いやーもうすごいよ。もう20年前、30年前にずっと貯めておいた新聞、まさか俺インターネットの時代が来るとなんて思ってなかったから、だからもう当時の新聞ずっと取ってあるわけ。
え、
千代の富士のさ、断髪式の新聞とか、あって、うん、うわーこれ懐かしいなー、ちょっとみんな集合みたいな、
もう全然片付かないパターンだよそれ全然片付かないやつ、見てこれとか言
って
、
松田優作さんが亡くなった時の新聞、
うわーす
っごい貴重
じゃない、
うん、
すごいよ、だから平成になる、もう捨てちゃったよ、もう
全部
全部捨てちゃった、
売れたかも、
だからもう探せる時間なんかないからね、そんないちいちピックアップしてる時間なんかないから、もろとも捨てた、
も
うすっきりした、
もう、
あとはビデオね、ビデオテープも、毎年年末になると報道特集を1年間まとめてやるでしょ、
やるね、
それ必ず撮っといて、
ね、
10年後に見るんだよ俺、
ああ言ってたね、
その話私初めて聞いた、
もう1997年とかのやつは昨日見つけたから、うん、それも相当古いよな、
そうだね、
うん、30年前ぐらいってことでしょ、うん、20年か、
20年前だね、
うん、それをだからそろそろ見たいななんていうふうに思うよね、その時に起こった小さな出来事が今すげえことになってたりとかしてんだよ、
あ、
うん、
なるほどね、すごい、でも
すごい、
こまめに撮ってきたからね、
ビデオまだ見られるんですね、
家にまだビデオデッキあるから、
あるんだ、大丈夫、
うん、あ、大相撲ダイジェストのダイジェストを撮ってたからね、
それは知ってる
俺だから本当に時間あったんだね、
あ でもそうだね、
本当に時間あったんだよ当時。
そういうことになるよね、
わかんないけどな。でも俺たちゴールデンウィーク共通してるのが今日と、うん、だから一昨日だっけ、
一昨
日のすけくんの、
ね、2日
のすけくんの晴れ舞台だよ。
そうです、そうです、
新のすけ、うん、初ライブ
見に行った、
ね、見に行きました。
いや感動しちゃった俺も、
わけもなく泣きそうになるっていう。
わけもなく泣きそう。
私
トロンボーン一本でね、ステージ上がってきて、
すごいなと思った。
いやすごいよ、
音楽してたな、トロンボーンね、なんかかっこよかったな。
音楽してたよね、
すごい、
うん、なんか軽快なのでみんなをワクワクさせるのも良かったし、ね、オープニングアクトだったから時間こそ短かったけどさ、
そうですね、
あの倍やってほしかったね。いつかでも対バンしたいなと思って、
あ、いい、
打ち上げで言ってたけどね、
いいじゃ
ん、お互いこの一人者として。
一人
お互い舞台一人者として、
ソロって
ソロって言えばいいのか、
一人者、
ブルージーだね、一
人者、
まあまあまあまあね。いやすごい、本人はすごい緊張しちゃってたけどね。
いや緊張してたと思いますよ、
ね、うん、ね、
マリちゃんもでも一人で出たことあるでしょ。
一人で出たことありますけど、すっごい失敗したから、うん、トラウマだって2回目をやってない
です。ピ
アノ弾き語りとオケで、うんうん、オケもなんかフェードアウトで終わるの忘れてやっちゃって、あーこれフェードアウトだと思ってどんどん音が消えてくのをこう私なんかこうやってこう虚しい感じ。
ワンちゃんらしいな、
本当。
ブルースが終われなかったんだよね。
ブルース終われなかった。なんかいつも普通にもうただ3コードで5、4、1と終わるところが終われなくて、その場で作ってみたらすごいアンビエントな世界になって会場が凍りついて、でなんかこうちゃんとそのキーで終われたらもうなんか会場拍手みたいな。
すごい、でも
終われなくなるってすごいね。
もうなんかブルースじゃない世界の曲で、
全英音楽みたいな。
それこそ和音も和音じゃないようななんか不協和音みたいな。
だって作れないのに。それ失敗なんじゃないの。
そう、失敗。
失敗なんじゃないの、それ
って。ただの失敗。
アンビエントとか言ってるけど、失敗な
んか。ライブハウスのスタッフさんとかにも、うん、ブッキングの人とかにも、なんか次はもうちょっと頑張りましょうねって言われる。
天下の神しか周りがそういうこと言われるの。
頑張りましょうって。
天空の支配者がそんなこと言われたん
ですよ。
本当本当。
いや、
やばいです。やばかったです。
すごい。
なんかね、緊張するんですよね、一人でステージ立ってお客さんを目の前にした瞬間に、うんうん、なんか手を全部凍っちゃって、うんうん、だからもうなんかちょっと信じられない。
あんな、のすけくんも緊張したって言ってたもんね。
うん、すごいステージとかできるの
が。俺最初の時はそんなに緊張しなかったけどね。
え、あ、
じゃがいも村の初日が緊張した。
すごい緊張した、それ見たから。カ
チンコチンだった。
私
緊張しそう、
そう、あそこ、うん、私も見て、うん、めっちゃ緊張して出てきたと思って、ちょっと大丈夫って心配になった。
ライブハウスだったら緊張しないんだけど、小劇場みたいなさ、ああいうさ、
なるほど、ね、
あの本当にみんなバッと見てる、
そう、
あの前を見てるっていう状態でじゃないじゃないですか、ライブハウス、うん、ちょっとだけ違うじゃないですか、うん、ね、なんか雰囲気もだから、
ね、飲み物もなければタバコの煙もないから、
そうだよね、
なんかえらい緊張したね。
あれは覚えてる、うん、タッシーすっごい緊張してると思ったもん。
マスケ君もきっとだからね、うん、すごいものが込み上げてたんだ。りっちゃん一人舞台はないの。
ないない。
ないない。
ない、
見たいよな。
いやー、怖いな。全部セリフ忘れそう。
まあ、そんな3人でございますが、はい、おのおののインフォメーションもありますのでね、うん、CM の後、ご紹介したいと思います。チェックよろしくお願いします。さあそれではですね、
はい、
我々一人一人おのおのの活動がございますので、
はい、
そのおのおのの、ね、うんうん、ライブのインフォメーションをですね、はい、皆さんよろしくお願いしますよ。我々それぞれ頑張ってますからね。
そうなんです
よ。ぜひぜひよろしくお願いします。まずは、
はい、
舞台が決まっております。
はい、
森律子からのインフォメーション。
はい、ありがとうございます。私が所属しておりますゴールデンボールクラッシュのですね、公演になります。ゴールデンボールクラッシュシャープ14ですね、うん、フォーカスというタイトルです。で場所が、下北沢にありますステージカフェ下北沢邸で で行われます。日にちが、来週末です。もういよいよ1週間後ですね。いよいよ5月13日土曜日、14日日曜日の 2days 4 stage となっております。13日土曜日が14時からと、19時30分の2回公演、14日日曜日が14時からと18時の2回公演となっております。出演者がですね、まあ、あの私と、あと、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤博之と、あと、まあ、この番組にもよく来ます千葉綾乃さん、
ハム、
そうですね、はい、千葉さん今回主役ですから。
おお、マジで
綾乃が主役なんです今回。
綾乃主役か、はい、
千葉さんが主役で、それから、客演、まあ、ゲストでですね、私がよく客演させていただくカセットという劇団があるんですけれども、うん、そこの主催綾乃の、福原忠彦君、
はい、
それから舞台初出演の白井孝之君、この5名でフォーカスをお届けさせていただきますので、もう今稽古真っ最中なんですけれども、もうだいぶいい感じで出来上がってきますんでね、皆さんぜひいらしてください。
いよいよ追い込みだよな。
そうですね、もう本当にこのゴールデンウィークでブワーッと作り上げてってるっていう感じになってますので、うんうん、はい、詳細は
ゴールデンボールクラッシュのホームページで言われそうだった。
危ない危ない、
詳細はちょっとそれ俺の役目なんだよ。
マジラジカフェも聞いてますから。
そうマリさんすごい聞いてくれてるんで、超ありがとうございます。
すごいよ、
めっちゃ聞いてくれてる、う
ん、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、
はい、
さあ、そして上近麻里様、
すいませんお邪魔しております。
いやいや、今日プロモーションのために来てるんだ。プロモーションしないと、はい、今こそやんなきゃ。
そう、
うん、私もねちょっと日にちがリッチャーと被ってるんですけど、うん、関西方面の皆様に、うん、あのぜひ聞いていただきたいんですけれども、いい、ね、うん、あの私が所属しているバンドエンジェルコニーが、関西ツアーで、あの11日から行きます。5月11日京都モダンタイムス、12日が大阪寺田町のオーティスブルー、そして13日が大阪南波のカシーズっていうところと、あと14日が神戸に飛んで、神戸スタジオキキというところで4日間関西ツアー行きますので、いや、ファーストアルバムハプロジェクティとワンタイムも持っていきますので、もうこれを機会にゲットしてライブも楽しんでもらえるとありがたいです。あとこのアルバム2枚は今日からフラワーラジオさんにも置かせていただきまして、
そう
はい、うん、で委託販売じゃないんですけど、うん、はい、ゲットできると思いますので、この日皆様よろしくお願いします。
いや、すごいですね、
4日間連続
休みなしなんだよ。
4日間連続ですね。4 days
すごくねえか。
そうですね、私も考えてみれば初めてかもしれない。
俺4日間やってもだって飛び飛びだよ。
うん、そうです、
うん、連チャンはさすがに
大丈夫かな、私。なんかすごい不安になってきちゃった。
さすがに4日間連続ってのはすごいハードだよね。
そうですよね、人を見てたらすごいなって思うけど、ベリーハードだよ。なんか何にも考えてなかった。
おーい
考えてなかった。
可愛いちょっと頑張ります。
おーい、 いや気をつけて行ってきてくださいよ。
本当楽しみです。
でも美味しいもの食べれそうだ、いいね。
そうですね、
関西方面なんでね、はい、素晴らしい、
はい、
さあ、そして私、無伴奏独唱、歌い人語る明日、
明日
なんだよ
ね、
明日なの。ここでワイワイやってる場合ない。
ここでワイワイやってるから行くよ。
ありがとうございます。明日池袋です。初登場、うん、フィールドというお店なんですね、池袋のフィールド、夜8時半スタートなんですが、ツーマンライブで、1人目が佐藤智美さんですので、私は7時半ぐらいからだと思われます、佐藤智美さんというピアノの弾き語りのシンガーソングライター、そしてその後無伴奏独唱の歌い人語る、明日の夜7時半頃から登場しますので、池袋のフィールド、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
それから6月18日、
はい、
来ました、
はい、
札幌です。
そう、
札幌の皆さんに会いに行きます。
イエーイ、
森律子と千葉綾乃を連れて行きます。
そう
楽しそう。
そうウキャウキャウキャウキャ言ってるよね。2月にマリちゃんも見に来てくれた、
はい、
じゃがいも村でのあのね港ラジオの、
はい、
寸劇を引っさげて、
はい、
北海道に飛ぼうと思っております、
はい、
ね、
北海道の皆様ね、楽しみに待っていていただきたいと、
待っててください、
詳細は歌い人語るのホームページでね、
更新はされてる、
更新時々知ってるかな最近はね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ CM を挟んでですね、トワキン4時間の後半2時間に突入しようというわけでございます。
はい、
今日は、どんな曲を紹介するでしょうね、うん、CM の後は T7 でございます、はい、どうぞお楽しみに。 いやね、もうだいぶあの夕日が差し迫って夕暮れ時だね
なんかごまかすみたいな感
じちょっと BGM の出し方間違えちゃった、ね、なんで言わなきゃわかんないじゃんか、
わかるよ、
わかるからね、
うん、まあ夕日がねだいぶこう ね、 日が傾いてきめっちゃ綺麗だよ、だって、
うん、確かに
夕暮れ時
いい感じ、
超トワイライターだよ
今、トワイライター、ね、
本当ビールが美味しそうですよ、
ね、いい ね、 ね、 うね、もう今日は上近さん降臨でね、
そう、はい、降臨ありがとうございます、
すごかったですよ、もう放送30分前に動画アップして、
そうそう、
もう今日のトワキンで調べてもらうとね、
うん、
いやだいぶ面白いのは今日は
力作、ね、3人の力作
で3人のいいところが俺何もやってないけどよ、俺撮ってるだけだよ、
カメラワークとあの編集ですね、
編集してねえし、
切りどころですね、
切りどころだ、
ね、ですね、うん、終わり方ね、あの顔、
あー面白かったね、本当にね、
本当面白かった
あと何回見られるかな、
ね、
うん、明日10回ぐらい見てるでしょ、マリちゃん、
そう、昼間帰って多分ね、寝る前に10回ぐらい
見てるすごいな、
ね、花火も、ね、決まったらしいですね、
うんうん、あ、そうなんですね、10
月7日だっていうことを昼の番組のリフ師匠が言ってましたよ、
うん、10月7日、
うん、すごい、だ7、8、9って連休なんですよ、
うんうん、あ、そっかそっかそっかそっか、
ね、今年も四尺玉ですか、
そうですね、
すごいね、本当にね、うん、まあ、このトワキンも4時間になってですね、
はい、
こうして長丁場ですよ、
うん、
今日はまあ子供の日ですからね、
そうですね、
そうです、もうみんなでちょっとキッズ感丸出しで、
ね、
うん、
やってる、キッズ感丸出し、
キッズ感丸出し、いつも子供っぽい、いつものことだけどね、
いつものことだね、
うん、大人っぽかったことなんか全然ないもんね、
うん、ちょっと思い出せない一個も、
ね、
なん
かいつだってピーターパンだよ、
いつだってピーターパンいいね、
いつだってピーターパンだ
よ、ピーターパン、やばい大人しかいないけど大丈夫だ、
ピーターパン症候
群みたいな、ほんとに大人になれない大人たち、
大人になんかなりたくないぜって50歳になってから言ってるって
やばい大人しかいない、
ほんとにね、だから今日はもう子供の日スペシャル、
うん、
そうです、
うん、
子供のみんなに楽しんでもらおうというの以前に、うん、もっと我々も子供になろう、
そう、子供になって楽しもうっていう
親近感ね、
親近感、
親近感ですね、今日のキーワード
子供っぽいな言ってることが、もう託児所ラジオみたいな感じですね、
託児所ラジオ、
今日はね、まあでもいいんじゃないかな、
いいんですよ、
うん、いいのかない
いんですよ、
神がいいって言ってくれるんじゃないですか、
神がいいって言えばいいか、
いい、はい、
天空の支配者だからね、
天空の支配者がキスか私かっていう、
そうですね、すごいです、
ありがたい称号をいただき、
うん、
もうこれは来るしかない
いやプロモーションでしょ、
プロモーション、
プロモーションできたんですよね、
プロモーションです
っていう
手で、別に予定がないとかそういうわけじゃない仕事、仕事ですどんどん言い訳中、
しょうがないですけどねさあ4時間のトワキン後半でございますね、はい、後半2時間突っ走っていこうかなと思いますが、うん、来ましたよ、いよいよね、
はい、
4月はマニアックなアニメ化もされていない主題歌をたくさん紹介しましたけど、
うんうん、
いよいよ最終コーナー回り始めました、
はい、
ね、徐々に知ってる、
あ、そうなんだ、
作品が徐々に知ってる作品がこれから登場して、大団円を迎えるという感じでございますね、
なるほどなるほど、7
月にはおそらく音源がね、しかしね、いまいちね、うん、取り揃わないんだよな、
あ
らなかなか難しいね、難航してますけど、
あら、
うん、まあでもどうにかしたいっていう感じでございましてね、それでは、
はい、
次のコーナーね、
はい、
そのコーナー行ってみたいと思います、
はい、この時間は曜日コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトビュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、いきますよ、
早えぞ、
いきますよ、せーの、たしたしろのてってだけ見てみてはそしょて
めちゃくちゃじゃねえ
か、すごい、自分が最初作ったのにこれ
めちゃくちゃじゃねえか、自分で考案したんだ、
そうだよ、タッシータシラの徹底的にテレビテーマ、
お、 完璧です、それです、基本形。
アレンジしすぎてんですよ、あなた。
基礎がこれです。
そうですよ、
基礎、
は
い、基礎も応用もあるかい。
応用なんだろう。これになる、応用これになる。
そっちの方が幼稚だと思うんだけど。
子供の日スペシャル、
子供の日ですからね、はい、どんどん幼稚になってね、赤ちゃん帰りしていってますけど。
そうですね、うん、
すごいです。さあやってまいりました T7、
はい、
昔懐かしい子供向けテレビ主題歌、うん、これを音楽の側面から検証する。
そう、
おなんで俺がもう一度ゆっくり言わなきゃいけないんだよ。
ま、
違う、あまりにもあなたたちが混沌として何も伝わってねえから言い直したんだよ。
本当言い直した。
余計な手間をかけさせるんだ。
最初から言い直してる。
手間がかかりすぎなんだ。
そうかなとか言って、ね、
また読んでると
思う。昔懐かしい子供向けテレビ主題歌ですよ。うんうん、ね、これはまあ、あの先月4月はですね、
はい、
結構まあマニアックなところに行って、うん、そのシート。
あ、そうそうそうでしたね、うん、そのシートね、
必ずしもアニメ化されていないけど主題歌ができていたっていう世界だね、
う
ん、
そうでしたね、
今までの T7 にはなかったですけども、うん、なかなかこういうところにこう切り込むっていうところもね、はい、珍しいのではないかと思いますが、うん、徐々に有名どころに入ってってですね、最終コーナー回って、7月の最終、7月の途中にはおそらくね、
途中
最終回で総集編が、うん、7月の最後。
なるほど。
っていう感じで。りっちゃん開けといてってなんか言ってたもんね。
あ、そうだ、言ってた、ね、言ってた。そうだった。
りっちゃん開けといてって言っちゃったもんね。
そうだ、そうだ、そうだ、言ってた、言ってた、あの時。7月最後ね。うん、
今日は、1960年に放映されていた実写ものです。
はい、
実写もの。
そうですね、実写ものですね。
1960年の7月7日からスタートして、その年の年末、12月27日に終わったという。
うん
これ相当だから1960年の特撮っていうか実写ものだから、うん、ウルトラマンは66年ですからね、結構前ですよ。
そうですね、
1960年、
うんうん、
だからね、30年代ですよ、昭和30年代ですよ。
そっか、
うん、35年、
うんうんうん、
昭和35年、57年前、57年前、
はい、
ね、うん、で大体いよいよこれからですね、毎週、うん、まあ言うなれば、はい、団塊の世代の方々が子供の頃に見ていたテレビ番組が、うん、毎週これからご紹介していくことになります、
はいはい、
要するにもうテレビの創世期に実写で、うん、アニメで、
うん、
日本の中で白黒で、うん、ね、放映されていた、それとは本当にあの30年代だね、いよいよ昭和30年代の作品をご紹介していきます、
はい、
今日ご紹介するのはアラーの使者、
うん、
アラ
ーって感じ、
アラー、
そういうダジャレ今日多いね。
アラ
ー、
アラ
ー、
アラーの使者、
はい、
あら
もう一回やる、
何回やるんだ
よ。
何回やるんだよ。今日ご紹介するのはアラーの使者
だ。あら
あらあらあらあら、
何回
もう一回かよ。
幼稚園だ、完全に幼稚園だね。
本当に
中近東にあるカバヤン王国、
カバヤン、
カバヤン王国の王位継承者、ココナツ殿下、
ココナツ殿下、
のとその妹マミー、
マミー、
妹だけどマミー、マミーは隠された王国の秘宝を探していました、
うんうん、
財宝の隠し場所は4枚の地図に記されています、うん、2人が財宝を狙うベニサソリ団に襲われ、絶対絶命の危機に陥った時、白いターバンに白覆面の正義の味方、うん、アラーの使者が現れた、
アラーの使者が現れた、
アラー現れたみたいな、
アラーの使者が現れた、アラーみたいな。
いやそこか今日のポイントはこれこれでずっと終わんのかこれ
本当だよ
あらーみたいなこと
あられた
すごいですね、はい、連続テレビ映画この前にやってた連続テレビ映画が、うん、新七色仮面いわゆる七色仮面っていう有名な、うん、すごい大人気ドラマがあったね特撮の、うんうんうん、等身大ヒーローね、
うんうん、
それが最終回を迎えた後、
うん、
引き続き、
はい、
主演を、うん、同じ俳優さんがやって
あなるほど
原作も同じで放映された変身ヒーロー冒険活劇です、
うんはい、変身するんだ
そうなんですねもともと私立探偵いて、うん、それが、このアラーの使者に変身するんですね
あら
そうですね
設定上の国家であるカバヤン王国ね先ほど皆さんが突っ込まずにはいられなかったこのカバヤン王国および登場人物ココナッツ王子それからマミーというネーミングこれは当時のスポンサーであるカバヤ食品の社名とその当時の主力商品だったカバヤココナッツキャラメルそれからマミービスケットから取ったものです
うわー出た
大人すぎる全体的に怖い
そうですね
めっちゃ大人の事情
原作がこの今日ご紹介する主題歌の作詞でもある川内浩範先生でございます知ってる
月光仮面あれ違いますか
よくご存知、
うん、そうですよね
川内浩範といえば月光仮面、
うんはいはい、
ね、うんうん要するに月光仮面から全てのそういう等身大ヒーローっていうのはほとんど始まっている、
うん、
その数年後なんです、うんうん、で月光仮面まだこの T7 ではまだ紹介してません。いよいよこれから月光仮面への道がこうして始まっていくわけです、
ね、月光仮面の道ね
ちょっと似てるもんねだってね
そうそうこれはね、ね、ただこれはですね、うん、月光仮面にも似てるけどももっと似てるのがレインボーマン、
う
ん、70年代1970年代にヒットしたレインボーマンもう T7 では一度マリちゃんの時だったんじゃない
そうかも
ねえ、
な気がする、
うん
うん、
私の時な気がするじゃあこれを元にしてるって感じなんですかね
実は原作者が川内浩範さんなんですお
そのレインボーマン
レインボーマン
あーなるほど
月光仮面アラーの使者レインボーマンなんだ、
う
ん、
そうなんですよ
は
これがねやっぱり
だからこの名前を
レインボーマンは非常にコスチュームが似てますね
あー、うん
太陽の化身
あー本当だ、うんうんうん、
ちょっとターバンっぽい感じ
そうなんです、
うんうん
ね、インドの山奥でですよ
ほとんど一緒だね、
うん、ほとんど一緒似てるでしょ
そうですね、
うんうん、ねで川内浩範さん要するに愛の戦士レインボーマンって言うんですけど、うん、このレインボーマンはこのアラーの使者を土台にして執筆された作品だと言われて
るあなるほど
要するにレインボーマンの原型
がアラーの使者、
うんうん、しかも現存しているフィルムが第1話のみ
おあら
あら
あら恐怖のベニトカゲの回の巻
の巻
恐怖のベニトカゲの巻のみ、
うん、
しか残っていないと言われています、
うん、
だから全話見れてない全話見れないんですよね
今は
1話しか見れないっていう ね、
そうですよね
でやっぱ団塊の世代の方々は当時10歳前後
じゃあ
今は64、68、69、70ぐらいの方々ですね。
うん、
うん、で、当時10歳前後だから、はい、一番もうだから何ですか？
そうですよね、こういう
多感にこういうテレビ、
うん、
あのメンコ、カルタ、
うんうんうん、
そういったものの商品がもう大体こういうさ、アラーの使者とか月光仮面とかなんだわけだよ。
なるほど。
もう大人気だったわけだよね。
はいはいはい。
これがだからマスカラ。川内浩範さんの、その、月光仮面以降、
うん、
こうしてアラーの使者、そして70年代になって、うん、我々が10歳かそこらの時にレインボーマンやってるからね。
あー、そうか。
レインボーマン、ダイヤモンドアイ、コンドールマンっていうのは川内三部作って呼ばれてて、
うん、
うん、10チャンネルの、もう俺毎週見てたね。シングル版も持ってたし、
うん
うん、
なるほど
ちょっと本当普通のヒーローものというよりかはちょっと変わってる、ね、人間のえぐいところをこう出すっていうところがあって、
はいはい、
なかなかもう強烈な印象を残すっていうところだけどね、
はい
今日はだからその主題歌をちょっと聞いていただくんですが、
はい、
T7 始まって以来なんじゃないですかね作曲者が外人だという、
うん ね、日本のやつだったらそうですよね、
うんうん、そうなんですよね、そうそうそう、アメリカもののね、うんうん、あの番組も紹介してきたけども、うんうん、日本の番組の中で外国人が作曲してるのは特別なものしかなかったような気がするんだよね。
しかもこの時代、
この時代ですから
ね。
ジョージ・ M ・リードという人が作曲して、
はい、
アラーの使者、作詞が川内浩範さんで、川内浩範さんは作詞のこの作詞者の作詞家の詩の字が嫌いだったんだってね。ごんべんに司っていうのは嫌いで、ごんべんに寺の方、本当にポエムの方を使ってくれって、
へ
え、かたくなに、
へえ、
こだわりがあったんだ
ね。で詩を作っているというね。さあどんな歌でしょうかね。
はい、
どんな歌だと思う。
あ、上高田少年合唱団だもんね。
そう、上高田少年合唱団、
うん、
うん、僕らの知ってるあの人はみんなが苦しい時に来る、すごいよね、うん、その歌詞自体は、
うん、外国の人が作曲だから、うん、ちょっと軽快なスイングなんだよね、うん、僕らの知ってるあの人は
なんそのオーイーラーはドラマみたいな感じ
なスイング感が強いのかなと思って外国人が作曲ってだけで、
ね、はいはいはい、はい、
ちょっとジャズみたいな、
そんなに大幅に外れてはいないね。
さすが、
うん、そんなに軽快な感じでもなかったかな
あら
あら1960年のアラーの使者のテーマソング、こちら聴いていただきたいと、あれ思います。あ、違った。
うっそー、びっくりした今すごいびっくりした、ね、
こっちだった、逆だった、
なんか昔のコントみたいな
ね、今の曲だ。その次にかけようと思ってたのがかかっちゃった先に、ね、こっちです、
はい、
マーチだね、どっちかっていうとね。
本当だ、全然スイングじゃない
あら あらーってね、
あらーって難しい、なんか途中の感想のところがなんかこう映画の始まりの音楽21世紀フォックスみたいな、
そうそうそうそう、なんかさ、なんかね、そこがやっぱり外国人っぽい作りだなって、ね、なんとなく思った、あファンファーレ的な感じでしょ、
そう、うん、
だから途中でさ倍になるじゃないですか、テンポが、テンポっていうか2ビートになるの急にね、あそこら辺もなかなか凝ってるなっていう、でもまあそんなにでもアメリカ人アメリカ人してるような感じじゃない、
ね、あとはなんかそんなにアメリカ人
そうだ、どちらかというと軍歌に近いかなっていう、
ああそうですね、うん、あ軍歌に近い、うんうん、
でこのジョージ・ M ・リードっていう人のが全然わかんなくて、昭和60年同じ年にビリー・軍曹っていう役で弾丸大将っていう映画に出てるの、弾丸大将、
で出てるかも、
出てる、で、うんうん、同じ年にもギルバート役で鳩場野郎っていう映画に出てる、
鳩場野郎
弾丸大将とか鳩場野郎とかで、また同じ年には、うん、船乗りのケント役で、うん、地獄の渡り者っていう映画に出てるんだ
よすごい名
前がでもね、その前の年に短編アニメーションの制作をしてるんだよね、
あ、
じゃあ15分の短編アニメーション、たぬきさん大当たりって言うんだけど、
怖い
当時のこのアラーの使者も東映なんだけど、東映が設立目的の一つだった、あの海外に作品を輸出するときって、うん、言語だとか人種の差で、うん、あのこう実写だと難しいから、うん、アニメにすれば海外輸出ができるんじゃないかっていうことで、当時アメリカから映画の研究に来ていた日本人滞在中の青年のジョージを制作に招いて東映動画に迎え入れて、当時の東映にいたベテランのアニメーターたちと組んで演出に当たらせたらしいんですね。でその人が作曲してるんだよ、アーラーの使者で、その経緯が全然わかんない、
なんかいろんなことやってるん
ですよね、うん、でもそれ以外の作品がわかんないんだよね。で川内広範さんの方は、うんうん、ね、あのおふくろさん騒動があったん
です、ありましたよね、そうですよね、 あれ、
うん、ね、あれもあって、でこれをこれもそうだよって言おうとしたのよもう子供の日っぽい、子供の日でね、だ月光仮面もそうだし、日本昔話もそうですよ。
え、坊や。
そうそうそうそうそう。
あなた知ってる。
すごいですね。伊勢崎町ブルース。
あ、そうだそうだね。
青江美奈でございます。
はいはいはい。
ねえ、いきなり裏路地来ました。だいぶ裏路地来ましたけどね。この子供の日に合わせてやっぱこれをかけるべきだなと思ったのは。
思ったのは。
川内先生は当時青江美奈に絶対どこかでアーンって入れろっていう指示を出したんです、そしたらちょっ と当時低迷してたんだ青江美奈、
あ、うん、そうなんですね、うん、
でも盛り返して大ヒットですよ、
これは、ね、
話題になって、ね、うんうん、でもう吐息部分がこうリリース時には問題になりまして、吐息は子供向きではないという批判を、
なるほど、
お色気だと、だいぶ批判を受けましてですね、第19回紅白歌合戦、 NHK の紅白歌合戦に2年ぶりに出ることができたんですが、うん、この吐息の部分だけはカズーでやったというね、
え、カズー、何なのよってカズー
よりによってカズーで
カットした方がマシだったんじゃないの、
ビーみたいな、
そうだよね
ビーみたいな、カズーだったらしいですよ、紅白では、で当時その日、うん、司会をやってた白組の司会だったのが坂本九さん、坂本九さんのコメントはダチョウのため息ダチョウのため息をお届けしたと、
真逆に振り切る感じになるよね、子供向けになるかもしれないけど、
でもなんかこの今のこの流れてる曲調にも合わない感じがする、
そう絶対合わないよね
ちょっと当時のねもの知りたいですね、
みたいな感じですね、
やっぱそれがやっぱり川内後半ワールドなんで、
しかも本人が数で吹いたのかどうか、
本人じゃないと思うさすがに そうだよね、さすがにそれは違うんじゃないですか、
オーケストラの中の方
がね、
ということで今日はもう子供の日スペシャルで吐息、吐息混じりの展開で、
吐息はカットで、
すごいですよ、
あらーって感じでした
ね、あらーの、ね、今日は1960年に放映されていた、はい、あらーの使者、はい、全然音楽的な観点から検証できないというわけでございまして、また来週も T7 お楽しみに。 日が当たる